皆さんこんにちは。それでは、少しの時間ですけれども、聖書を開いて、神様が私たちに何と言っておられるのかということについて、確認していきたいなというふうに思います。皆さん覚えているかどうかわからないですけれども、免震ゴムというもののデータを改ざんしていたというのが昔ありました。でそのゴムを実際使っているのは長野県の市庁舎か、市の建物を今建てている最中にその不正が発覚をして、実際そのゴムを取り替えるっていう工事を新たに追加しなければならないっていうのが発覚しましたっていうことが、まあ、あったのを思い出します。で私たまに信州大学に行くことがあるんですけれども、信州大学の工学部に、長野にある工学部に行くと、工学部の建物の一つでやっぱりそのゴムが使われているっていうもの建物があるんです。でもうすでに立て上げられてしまっているもののそのゴムを取り替えるということができないので、もうその建物はそういうものが入っているということを前提に考えるしかないというものになってしまっています。だから本当にその何て言うんですかね、決められたことがその決められた通りになっていないということは、本当に私たちの生活にとっても非常に由々しき問題なんだということを、まあ、改めてこのいろいろな事件の中から私たちは感じるんではないかなと思います。で皆さんは普段車に乗ったりっていうことをされると思います。長野県だと移動するのにはやっぱり車っていうのが一番使われるものだと思うんですけれども、その普段乗っている車にそういう偽装されているものが使われていたとしたら、それは車が本当に安全なのかということを、まあ、いわゆる、疑わなければならないということになると思うんですね。もちろん自家用車だけではなく、そのタクシーであったりとかバスだったりとか電車だったりとか、はたまた飛行機だったりとかっていうものにもしそれが使われていたら、皆さんは安心してそういう乗り物に乗ることができるでしょうか。まあ乗り物だけではなくて、身近なもので言うと、例えば健康食品とかですね、体にいいですよっていうものが果たして本当に効果があるのかとか、本当にそのこれが入ってますっていうものがその通り入ってるのかとか、本当に私たちはいろんなものがその表示されているものがその通りになっているということの前提においていろいろな生活が成り立っているんだなというふうに思います。まあ松本は医療に関わるという方がいらっしゃると思うんです。でその医療で使われるそのお薬が本当に決められた成分であるものなのかということについて、私たちはその通りであるということを実は知らないんですよね。知らないところでそれが調合されて錠剤としてであったり袋に詰められた粉であったりっていうものを、私たちはその通りそれがそういう成分である、自分が期待している効果がある薬だっていうことを信じて飲んでるんだと思うんです。それは、その約束されているその書かれている言葉がその通りであるということが、根底にあるお互いの信頼関係であり、その関係を築いていく上での前提条件のようなものだと私は思います。では、皆さんのお手元にあるこの聖書という書物がどれほど信頼できる言葉なのかということを、私たちは知らなければなかなかこれを信じてくださいねと言っても信じられないものだと思います。聖書の一番最初に書かれているのは、一番最初の1ページ目ですねに書かれているのは、初めに神が天と地を創造したという言葉から始まっていきます。神というお方がこの世界をどのようにお作りになったのかということが書かれています。だから信用ならんというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。神話じみていて、それが果たして本当に起こったなんて到底信じられないと。私たち日本人は 幼い頃からの教育の中で、進化論というものを、教えられ、それが当然である、それが真実であり事実であると信じています。だから余計にこの聖書の書いてある神が世界を作ったんだということに対して、ある意味で、信じにくくなっているということができるとも思います。では本当にこの聖書は神話のようなおとぎ話が書かれている本であるのかということ を確かめたいと思うんですね。本当にこの聖書が事実であるんだということを、聖書に書かれている箇所をいくつか見ながら、確かめたいと思うのであります。で、先ほど開かれた、高野家が開いてくださった、イザヤ書の43章の最初に、ヤコブという言葉、そしてイスラエルという言葉が出てきました。このイスラエルという国の、人々を私たちは今ユダヤ人というふうに言っています。イスラエル人ということもあるかもしれないですけども、主にユダヤ人ということが多いんじゃないかなと思います。このユダヤ人という呼ばれる民族があることを私たちはまあ知ってるわけですね。で、第二次世界大戦などでヒットラーによって虐殺をされた民族だということも私たちは知っています。今でこそイスラエルという国が存在はしていますけれども、1948年までは独立した国家も持たず、世界に散らばっていた民族であるということも私たちは知っています。紀元前600年頃のバビロニア帝国によってでユダ王国というものが滅ぼされて以降、国家を持たず、ことあるごとに世界に散らされて、先々でよそ者としての生活を強いられ、人があまりしないようなことを職業としながら生きてきました。あるオペラの中では、金貸しとして出てきたり、ですね、本当にこう人々に嫌われる人、として描かれてくることが多い民族だと思います。聖書はそのユダヤ民族の始まりの人をアブラハムという一人の人であるというふうにはっきりと書いています。そしてこのアブラハムという人の、孫にあたる人がヤコブという人で、後にイスラエルと呼ばれる人になります。それがはっきりと、聖書には書かれているということになります。このアブラハムという人、実は最初はアブラハムという名前ではなくて、アブラムという名前でした。このアブラムという名前からアブラハムという名前に変わったのは、神様から名前を変えるように言われて、その名前をアブラハムと変えたというのが聖書に書かれています。その箇所は今回開きませんけれども、このアブラハムという人が最初に住んでいたのはカルデアのウルという町であったというのが聖書に書かれています。このカルデアのウルという、町はどこにあるかというと、チグリス・ユーフラテス川のほとり、いわゆる、メソポタミア文明が栄えた地域の一つの町であるということが、分かっています。今のイラクになるかと思うんですけれども、そこの町から、父親であるテラという人に伴われて一度ハランという上流の町に行きます。そしてそこで彼は神からの啓示を受け、その土地を離れて神様の示す地に行きなさいという神様の命令に従ってその地を離れ旅を始めていくというのがこのアブラハムという人の人生になります。創世記の12章というところを開いていただきたいと思うんですが、一番聖書の初めの方ですね、16ページになるかと思います。創世記の12章というところにこのアブラハムの前の名前のアブラムという名前でここで出てきますけれども、アブラムが神様から示された言葉が12章1節から3節に書かれています。 その箇所を読ませていただきます。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。というふうに、ここで神様ご自身がこのアブラムに語りかけている言葉が出てまいります。ここで神様がアブラムに約束したものというものが出てきます。まず一節の中に私が示す地というところが言葉が出てまいります。ある意味で、その土地ですね、私が示すその地、土地に行きなさいという神様からの約束。そして、あなたを大いなる国民とするというのが2節の中に出てきます。そしてあなたの名は祝福となるという、この土地と、あなたのを大いなる国民とする、いわゆる大きな、子孫が増え広がり、あなたの子供たちが一つの国民となるような大きな、何ですかね、民族になるということがここで、約束されていると思います。それからあなたの名が祝福になる、祝福の源としてあなたの名が用いられるとここで約束されています。この時アブラハムが何歳であったかというのは4節に出てくる、その後の4節に出てくるんですけれども、アブラハムがハランを出た時は75歳であったというふうに書いてあります。彼らが、その土地を離れ神様の言葉に従って旅を始めた時の年齢が75歳。私の、妻のお父さんにあたる人、義理の父になるんですけどが、今年77なので、ちょうど同じぐらいかなというふうに思います。それぐらいの年齢で、このアブラムという人は神様の命に従って、約束の地に出て行ったと、出発をしたということが分かります。この時このアブラムとその妻サライとの間には、子供がなかったというのがまた別の箇所にも書いてあります。この12章の中で約束をした、神様が約束をした時、彼らには子供がいなかった。しかし神様は彼らに子供が与えられる、そしてその子供を通してあなたの子孫は大きく増え広がるということが約束されています。同じように1ページめくっていただいて、創世記13章の中で再度アブラハムがに神様が約束をしている場面があります。13章の14節から17節の部分ですね、を読みたいと思います。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから、というふうに書かれています。ここで神様は具体的にあなたの子孫が地の塵のようになると言われました。もし数えることができれば、あなたの子孫を数えることができようというぐらい、本当に数えきれないような大きな民族になると神様はアブラハムに約束をしました。そしてこの土地をあなたに与えようというふうに約束をしたわけですね。で、実際に、ここで見たいのは、この75歳にして、旅立ち、その時に子供がいなかったアブラハムに、神様はあなたに子供が生まれ、そしてその子供からそのあなたの子孫が増え広がるということを約束しています。ではこの神様の約束は実現したのかということを見たいと思います。同じく創世記の10あ、えーとですね 21章見たいと思います。21章で、このアブラハムに子供が生まれるということが書かれています。しかも、アブラハムの、正妻であるサラという人を通して、生まれたということがここから分かります。21章の1節から、5節を読みたいと思います。主は約束された通りサラを顧みて仰せられた通りに主はサラになった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。というふうに書かれています。アブラハムは100歳。そしてその妻サラは、90歳であったということが他の箇所からわかります。10歳差であったということが他の箇所に書かれているので、アブラハムが100歳であったということはサラが90歳であったということが分かります。100歳と90歳のカップルから子供が生まれるということは私たち、想像がつきませんね。しかし神様はその年老いた夫婦から子供を生まれさせるということを通して、ご自身神様というお方のその言葉が決して天井裏に何かいるかもしれないですね サタンの誘惑が、やってまいりました。多分ネズミだと思われるんですけど、屋根裏に何かいる感じがすごいしますけど、まあ、気にせず続けたいと思います、カサカサ言うと思いますけど気にしないでください。年老いて私たち人間的にはもう子供が生まれるはずがないという状態の夫婦から子供を産ませることによって、神がその夫婦に子供を与えることによって、神の約束がいかに偽りでないか、確かなものであるのかということを私たちに教えているのではないでしょうか。神は人間的に、私たちが人間的にそれは不可能だということも実行することができるお方である。神の言葉というものは私たちが信頼にすることができる言葉であるということを、この出来事を通して私は知ることができるのではないでしょうか。神というお方は約束されている神の言葉がその通りにならなかったということはない。私の言葉は必ず実現するというふうに言っておられます。そしてその言葉の通りに神はこのアブラハムにその年老いた夫婦を通して一人の男の子を与えられました。そしてこの男の子を通してアブラハムの子孫が増え広がったということが、分かります。それは、創世記というところをザザザザッとめくっていただいて、終わりの方に、2箇所ぐらい開きますけれども、46章の27節というところを見ると、このアブラハムの息子イサクという人が先ほど出てきました。そしてこのイサクという人の子供がヤコブという人が出てきます。そしてこのヤコブの子供たち、そしてその妻が別として、息子を含めた関係者が、一時エジプトに避難する、飢饉のためにエジプトに移るという時期がありました。それがこの時期なんですけども、この時の人数が、創世記46章の26節を見ると、皆で66人であったというのが26節に書かれていますですね。で、27節、エジプトでヨセフに生まれた子らは2人で、エジプトに行ったヤコブの家族は皆で70人であったというのがここに書かれています。2人のア ブラハムとサラという夫婦のもとから生まれたイサクという一人の人を通して、ここで、その息子ヤコブを通して増え広がったのは70人であったというのが人数として出てきます。そしてまたペラペラっとめくっていただいて、次の出エジプト記というところを、の一章を開いていただくと、このエジプトに移り住んだ彼らの子孫がどのようになったかというのが出てまいります。この一章の、五節のところで再度、書かれていますけれども、ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいたというのがここに書かれています。このエジプトに来た人たちが70人でしたよというのが再度ここで確認されています。そしてその子供たちがどのようになったかというのが7節に書かれていますけれども、イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちたというふうに書かれています。そして、このエジプト人たちが増え広がったイスラエル人たちを見て、彼らが自分たちを飲み尽くしてしまうんではないかということを恐れ、彼らを奴隷とし、彼らを苦しめ、ゆくゆくはこのイスラエル人が増えないようにと子供を殺す命令を下します。それほどにイスラエルの人たちが、このアブラハムの子孫が増え広がっていたということが、この箇所から私たちは知ることができるのではないでしょうか。神様がアブラハムに約束された、あなたの子孫は地の塵のようになるという約束が、まさに実現に向かって進んでいる様子を私たちはここで見ることができると思います。そして今この時代にあって、このユダヤ人と呼ばれている人たち、イスラエルの子孫、アブラハムの子孫と呼ばれている人たちが今なおこの世界に私たちと共に生き、実際に国家を設立し暮らしているということは、私たちは驚くべきこととしてこのことを知ることができるのではないでしょうか。長い間国家も持たず世界に散らされていき、行っていた人たちがその地の人々と同化することなく、その民族性を保ち今なお生き続けている、そのことだけでも私たちはこの神の約束がいかに確かなものであるのかということを知ることができるのではないかと思います。そしてもう一つ、神様がこのイスラエルの人々に、このアブラハムの子孫の人々に約束をしたことがあります。それは、増え広がるとかいい話ではなくて、あなたたちが私に聞き従わなかったので、あなたたちの国は滅ぼされる、そしてあなたたちは敵に捕らえられるという約束であります。その箇所ですけれども、エレミア書という箇所を見たいと思います。エレミア書25章11節12節を見たいと思います。旧約聖書の、1289ページ、エレミア書というところの、25章11節12節をお読みいたします。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の蜜毛、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とするというふうに書かれています。このエレミアという預言者が、いた時代、それはイスラエルの人々が増え広がり、そして、サウルという王、そしてダビデという王様、そしてその後ソロモンという王様が立ち、王国を、大きなものとした後に、南北に分裂しまして、北イスラエル王国、そして南ユダ王国というものに分裂しました。そしてそれぞれの国がこの聖書の語る真の神様から離れ、神様に背を向けていったために、神様がこのイスラエルの民を罰するために、あなたの国は滅ぼされるという約束をされました。それがここに書かれている箇所になります。あなたがもし立ち返るならばということを何回も神様は国、このイスラエルの人たちにおっしゃいましたけれども、立ち返ることをせず神様を裏切り続けた人々はやがて神様から叱られるということになるわけですね。 それがこのエレミア書の25章の箇所でエレミアを通して語られた言葉であります。ここで70年というふうに書かれていますけれども、70年という期限付きで彼らは一度バビロンという国に、バビロニア帝国と私たちは多分いうふうには記憶していることの方が多いかもしれないですけども、に占領され、そしてあなたはその人たちに捕らえられ、そこであなたはそのバビロンの王に70年仕えることになるということが語られています。同時に70年したらそのバビロンは滅びるということがここでは書かれています。そして同じエレミア書の30章というところには、あなたたちがイスラエルにもう一度約束された地に戻ることができるという約束が語られています。それがエレミア書の30章というところの3節に書かれています。見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私は私の民イスラエルとユダの繁栄を元通りにすると主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる、彼らはそれを所有する、というふうに書かれています。その後、神様が、あなたたちを救うんだということが、書かれていますけれども、ここで、あなたたちはバビロニア帝国に滅ぼされ、そして捕虜として連れて行かれるけれども、もう一度あなたたちはこの地に戻ってくることができるということも神様はここで約束をしています。そして実際に、彼らはこのバビロニア帝国に滅ぼされ、そして、補修されていくということが書かれています。列王記第2列王記の24章の1節だったり、12節、それから25章の11節などに、書かれていますけれども、今エレミア書を開いてますので、エレミア書の一番最後に、彼らが捕らえられたという記事、そして何人そこで捕らえられたのかということが記載されている箇所がありますので、そこを確認したいと思います。エレミア書52章の28節から30節、ここでイスラエルの人々が、バビロニア帝国、バビロンと呼ばれる人々に、国々に、捕らえられましたというのが書かれています。ネブカデエザルが捕らえ移した民の数は次の通り、第7年には3023人のユダヤ人、ネブカデネザル第18年にはエルサレムから832人、ネブカデレザルの第23年には侍従長ネブザルアダンが745人のユダヤ人を捕らえ移し、その合計は4600人であったというふうに書かれています。ここに何人が捕らえられ、そしてバビロンに連れて行かれたのかというのが書かれています。それが実際に3度起こったということがここに記載されていますし、先ほどご紹介した第二列王記というところですねの24章の1節、それと12節、25章の11節にその3回の記述が出てまいります。このことからも、神様が約束された、あなたはバビロンに滅ぼされるということがここで実際に起こっています。では神様が約束したあなたは70年の後にあなたは元のいた地に戻ることができるという約束がどうなっているのかというのが、エズラ記というところになります。また少し戻っていただくんですけれども、ページでいきますと794ページになります。そこに、このバビロン帝国、バビロニア帝国が終わり、その後ペルシャ王国というものがそのバビロニア帝国を滅ぼしてその地域を治めることになりました。それは世界史を勉強していただければ分かることだと思いますけれども、このペルシャ王国の、王様の第1年に、エレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う。天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに上り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。 この方はエルサレムにおられる神である。残るものは皆そのものを援助するようにせよ。どこに寄留しているにせよ、してもそのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、財、家畜を持って援助せよ、というふうに王様がお触れを出しています。そして、このお触れを持って、イスラエルの人々はその地に帰り、神様の要は神殿を再建し、その地に住んでいくっていうのがここで書かれています。これが先ほどエレミアでの30章ですねに書かれていた、あなた方は元いた地に戻るという約束がここで実際に実現していることを私たちは見ることができます。この神様が、誠の神様が約束していることがことごとく実現しているということを、本当に2つの事例から見たんですけれども、神様が語られるその言葉というものは、私たちはもしかしたら軽く見るかもしれない、ありません。神様が言ったってそんなことないよって思うかもしれません。しかし神様がおっしゃられる言葉がいかにこの地上において正確に現実のものとなっているのか、この歴史に私たちが知ることができるこの人間の歴史上の中において、いかに神の言葉がその通りになっているのかということを私たちは決して見逃してはならないと思うんですね。そしてこの言葉を私たちは軽んじずに、これを重んじ、この言葉が私たちに何を言っているのかということを知る必要があるのではないでしょうか。でなければ私たちはそのこの誠の神様の言葉によって、やがてどのようになるかということまでこの聖書は私たちに約束をしています。聖書というものは旧約聖書と新約聖書というもので書かれています。旧約とは神様がこのイスラエルの民と結ばれた約束の数々、その後に神様が約束されたものに比べて以前のものであるので旧約という言葉が用いられています。そして新約はイエス・キリストを通して神が私たちと約束されていること、それが新しい約束として私たちに神様が約束しておられることです。では、以前の約束の中で神様がどのような約束をされていたのかということを見て、そして新約の中で神様が私たちに約束していること、求めていること、それが何であるのかを見て最後終わりたいと思いますけれども、また先ほどのエレミア書に戻っていただきたいんですが、エレミア書の21章の8節を読ませていただきたいと思います。この箇所は、同じような言葉が、皆さんもご存じかと思いますけれども、10回を神様からもらったモーセが言っている言葉のと同じような言葉が、この箇所以外にも出てくるんですけれども、ここで神様が何と言っているのかというと、主はこう仰せられる、見よ、私はあなた方の前に命の道と死の道を置くと言われています。私たちの前には命の道と死の道があると聖書は私たちに言っています。命の道とはまさに生きる道、死の道とはまさに滅びの道と言っていいと思います。私たちの人生には常にこの命の道と死の道の Y 字路が私たちの前に広がっています。どちらの道を行くのかはあなたの選択次第になります。ここで、あなたは命の道を選びなさいとモーセはイスラエルの人たちに語りました。あえて死の道を選ぶのではなく命の道を選びなさい。そしてその命の道とは神がなされた約束をその通り実行しなさいというものでした。 神の約束、神の言葉を信じ、神の言葉が確かなものとして信じ受け入れて、その言葉に従って歩みなさいというのがモーセの言葉でした。では新約の中では私たちに何と語られているのか、それを最後に見たいと思います。ヨハネの福音書の20章31節を読ませていただきます。新約聖書の後半の224ページ、ヨハネの福音書の20章の31節、一番最後のところになります。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。新しい約束とは、イエスというお方が神の子キリストであるということをあなた方が信じるため、そして信じてイエスの御名によって命を得るためであると言っています。先ほど命の道と死の道があるという言葉を確認しましたけれども、今の私たちの目の前にも同様に命の道と死の道があります。そして命の道は何か、イエス・キリストを、神の子キリストであるということを信じ受け入れるということである。神が約束した救い主である、あなたの罪を許すためにあなたの身代わりとなった救い主である、私があなたのために使わした救い主だという神の言葉を信じてくださいというのが、この新しい新約における約束の私たちに対してなされている神の約束であります。このお方を信じるならあなたは命の道を進むことができる。あなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるというふうに書かれていますけれども、私たちが何を信じるのか、大きく言えばこの聖書に書かれている神の言葉が全て真実であると信じることであります。そして神が私たちに言っていることは何か、今私たちに言っていることは何か、神が使わした救い主イエス・キリストをあなたの救い主として信じなさい。それがあなたの前にある命の道であるということであります。どうかこの命の道を選び、このイエス・キリストという方を信じ受け入れられますように、心からお勧めしてメッセージを終わりたいと思います。ありがとうございました。